今日は第一ヨハネの手紙の3章4節から12節までです。第一ヨハネの手紙の3章4節から、初めに9節までをお読みします。罪を犯している者は皆不法を行っているのです。罪とは律法に逆らうことなのです。キリストが現れたのは罪を取り除くためであったことをあなた方は知っています。キリストには何の罪もありません。誰でもキリストのうちにとどまる者は罪のうちを歩みません。罪のうちを歩む者は誰もキリストを見てもいないし知ってもいないのです。子供たちよ、誰にも惑わされてはいけません。義を行う者はキリストが正しくあられるのと同じように正しいのです。罪のうちを歩む者は悪魔から出た者です。悪魔は初めから罪を犯しているからです。神の子が現れたのは悪魔の仕業を打ち壊すためです。誰でも神から生まれた者は罪のうちを歩みません。なぜなら神の種がその人のうちにとどまっているからです。その人は神から生まれたので罪のうちを歩むことができないのです。アーメン。罪を犯し続けられる人と犯し続けられない人がおりますね。この今お読みした箇所の中で幾度か罪のうちを歩みませんとか罪のうちを歩むことができない、6節とか9節とかに合計3回出てきております。これはですね、下の方の脚注を見ますと直訳すると罪を犯しませんということです。誰でもキリストのうちにとどまる者は罪を犯しませんというのが、直訳ですけれども、じゃあ一体なんで、第一ヨハネの最初一章の方で自分に罪がないというなら私たち自分は欺いており、真理は私たちのうちにありません、もし自分に罪を告白するなら神は信じて正しい方ですから、神はその罪を許し全ての悪から清めてくださいますとありますけども、キリストの地にとどまる者は罪を犯しませんというのはどういうことでしょうかね。これはですね、この罪のうちを歩みません、罪を犯しませんというのは、これは時制は現在進行形です。つまり、罪を犯し続けませんというのがより正しい訳です。キリストのうちに歩むものは罪を犯し続けませんというのが正しい訳です。ですから、キリストをもし皆さんが今日捨ててしまったら明日罪を犯し続けてしまうことになります。キリストをいつでも皆さんがとどめているのであれば皆さんは罪を犯し続けられません。神から生まれたものは罪を犯し続けられないんです。歯をそれまで磨いていなかった人がある日突然毎日磨くようになって、最初のうちは磨くことが苦痛なんですが、しかしそれに慣れてしまうと歯を磨かないことの方が逆に気持ち悪くてということになっていきますね。それと同じようにキリストのうちを歩み続けている人は罪を犯し続けられなくなってしまうんです。それは気持ち悪いからです。感覚として4節の方を見ますと、罪の定義がありますね。罪を犯している者は皆不法を行っているのです。罪とは、罪とは 律法に逆らうことなのです。すなわち律法とは神様の言葉、神様の命令ですね。罪を犯す者と、罪とは神様の命令に逆らうことです。何もですね、泥棒をするとか勧誘をするとか、そういったことはこの罪の結果でに過ぎない。むしろ罪の根本的な根っこは神様の言葉に逆らうこと。エデンの園で最初に人類が犯した罪、そうでしたね。神様の言葉に逆らった。その結果人類は死が入り呪われるようになってしまった。あの神様が取って食べてはならないというそのたった一つの神様の言葉に逆らった。それによって人類に呪いとし、その罪がのもろもろの実が結ぶようになってしまったんです。そしてキリストが現れたのはその罪を取り除くためでした。キリストは何の罪もありません。この5節から6節にかけてかなり論理的に単純明快に記されております。キリストにはまず何の罪もないと5節の後半にありますね。そういうわけだから誰でもキリストのうちにとどまるのであれば罪を犯しません。キリストには何の罪もないんですから、キリストのうちにとどまる者は罪を犯さないということは、罪を犯す者という犯し続ける者というのはキリストのうちにとどまっていないということが論理的に導き出されますね。6節、誰でもキリストのうちにとどまる者は罪のうちを歩めません。罪のうちを歩む者は誰もキリストを見てもいないし知ってもいないのです。よく口先でキリスト、キリスト、何でもかんでもキリスト、あの質問されたらキリスト、この答えされたらキリスト、まあ、それはいいことでしょう。ただしですね、口先でキリスト、キリスト言っておきながら、でもそれでもね、あの人のことをバカ野郎とか口汚く罵ったり、あるいは、嘘をついたりとか、そういったことを言ってるのであれば、その人はキリストを見てもいないし知ってもいないことになってしまいます。クリスチャンになったら何でもかんでも許されて無条件に愛されるか、いや、そういう風に惑わされてはいけません。ヨハネも7節で言ってますよ。子供たちを誰にも惑わされてはいけません。義を行う者はキリストが正しく現れるのと同じように正しいのです。キリストを知っているというのであれば、キリストを信じているというのであれば、それにふさわしい身を結ばせるものです。こういうわけでキリストがとどまっているかいないか、その人のうちにしっかりと根ざしているかいないかは、その行いの身を見ればわかるわけです。8節、罪のうちを歩む者は悪魔から出たものです。悪魔は初めから罪を犯しているからです。神の子が現れたのは悪魔の仕業を打ち壊すためです。アーメン。この世にキリストが使わされたのは、キリストという唯一の神の種がこの地上にまかれたのは悪魔の技をこぼすためです。打ち砕くためです。悪魔から出たもの、それによってこの世は支配されている状況でした。しかしキリスト、まことの光なるキリストが世に下られて、そしてこの暗闇の世界を光によって贖い出す、そのためにキリストは使わされたんです。悪魔から出たものというものがあります。そして、エペソビトの手紙の2章の方を見ますと、あなた方は以前は暗闇の世界に住んでおりと、 2章のですね一節ですね、あなた方は自分の罪過と罪との中に死んでいたものであって、その頃はそれらの罪の中にあってこの世の流れに従い空中の権威を持つ支配者として今も不従順の子らの中に働いている霊に従って歩んでいました。私たちも皆かつては不従順の子らの中にあって自分の肉の欲の中に生き、肉と心の望むままを行い、他の人たちと同じように生まれながら身怒りを受けるべき子らでした、ね、私たちも以前はこの悪魔の子のような者たちでした。以前は私たちもこの世の流れに従い、この世の支配者サタンの支配下にあって、もともと身怒りを受けるべき者たちだったんですけれども、でもこのエペソ2章の4節、しかし憐れみ豊かな神は私たちを愛してくださったその大きな愛のゆえに、罪禍の中に死んでいたこの私たちをキリストと共に生かし、あなた方が救われたのはただ恵みによるのです。キリストイエスにおいて共によみがえらせ、共に天のところに座らせてくださいました。アメン。キリストは悪魔のこの鎖を打ち砕きました。悪魔の技を仕業を打ち壊されました。そして私たちが以前のその暗闇の生活、悪魔の支配下の生活から解き放たれて、キリストに似たものとして、キリストと共に歩むものとして、光の子として私たちを生まれ変わらせてくださったんです。第一ヨハネの3章の方に戻りまして、そういうふうにですね、キリストによって生まれ新しく生まれたものは、9節、誰でも神から生まれたものは罪のうちを歩みません、ね、また出てきましたね、罪を犯し続けられません。なぜなら神の種がその人のうちにとどまっているからです。その人は神から生まれたので罪のうちを歩むことができないのです。神の種、これはスペルマです。あの精子と同じであり、また、子孫という意味もあります。神さんはアブラハムを通して一つの子孫を、アブラハムの子供に生まれさせたとありますけれども、その子孫は単数形の子孫、それもまたスペルマという言葉です。この世という大地に一つのスペルマがまかれたんです。皆さんという大地に神様からの神の種がまかれたんです。そしてそのまかれた種が皆さんのうちにとどまり、そして皆さんが そこから芽を、その神の種が芽を出して葉っぱを出して、そして成長していくごとに皆さんのうちにこの神の国が実現し、皆さんのうちに成就していくわけです。そういうわけですから、神の種がまかれて、その神の種がとどまっている人は罪のうちを歩み続けることはできないんです。ヨハネの福音書の方の、8章、ヨハネの福音書です。今度はヨハネ8章の37節、いや、こう書いてあります。私はあなた方がアブラハムの子孫であることを知っています。しかしあなた方は私を殺そうとしています。私の言葉があなた方のうちに入っていないからです。このヨハネ8章の37節の脚注の方を見ますと、あるいは根を下ろしていないとありますね。神の種が入っていない人は殺しをしようとするんです。このイエス様の言葉は パリサイ派の人たちに向けて語られた言葉ですけども、しかしこのパリサイ派の人たち、自分のたちはアブラハムの子孫だと言っています。自分たちを神の民だと言っています。でも神の民だと自称しているのでありながら、イエス様を殺そうとする、殺しというその性質をしたい。だからその人たちはイエス様の言葉が入っていない、根を下ろしていないということですね。イエス様の言葉がその人のうちに入ったのであれば、根を下ろして、それで殺しとか憎みとか、あるいはそういう泥棒だとか会員とか罪の性質を、罪の実を結ばせないはずなんですが、しかし相変わらず結ばせているとすると、イエス様の言葉がその人のうちに入っていないということです。39節、彼らは答えていた。私たちの父はアブラハムです。イエスは彼らに言われた。あなた方がアブラハムの子供なら、アブラハムの技を行いなさい。ところが今あなた方は神から聞いた真理をあなた方に話しているこの私を殺そうとしています。アブラハムはそのようなことはしなかったのです。あなた方はあなた方の父の技を行っています。彼らは言った。私たちは不貧困によって生まれたものではありません。私たちには一人の父、神があります。イエスは言われた。神がもしあなた方の父であるなら、あなた方は私を愛するはずです。なぜなら私は神から出てきてここにいるからです。私は自分で来たのではなく、神が私を使わしたのです。アメン。イエス様はおっしゃってます。あなた方はアブラハムの子供なら、アブラハムの技を行いなさい。皆さんがキリスト者であるなら、キリストの技を行うべきです。皆さんが神の働き人であるなら、働き人の実を結ぶべきなんです。そうではなく、このパリサイ派の人たちのように憎い亡き者にしてやりたい、このイエスという男どうも自分の思い通りにいかないから憎い亡き者にしてやりたいと、そういうふうになるのが神の技ではないですね。むしろ悪魔の技ですね。だからイエス様はあなた方は父の技を行っていますと言ったんです。悪魔の子らはイエス様の話している言葉が理解できません。43節から、あなた方はなぜ私の話していることがわからないのでしょう。それはあなた方が私の言葉に耳を傾けることができないからです。あなた方はあなた方の父である悪魔から出たものであって、あなた方の父の欲望を成し遂げたいと願っているのです。悪魔は初めから人殺しであり、真理に立ってはいません。彼のうちには真理がないからです。彼が偽りを言うときは自分にふさわしい話し方をしているのです。なぜなら彼は偽り者であり、また偽りの父であるからです。悪魔から出たものはイエス様の御言葉に耳を傾けることができないんです。43節、イエス様の話し言葉がわからない、それは父である悪魔から出たもの、そしてその父の欲望である人を殺したいという、その欲望を成し遂げたいと願っているからです。ここからですね、この、あるキリスト教の解釈では、このパリサイ派の人たちはもともと悪魔から出たものだっていう論理 でそれで、彼らは救われないという、そういう極端な解釈をする人がいるんですが、でも あいにくパリサイ派の人たちの中にもキリストの言葉に耳を傾けて受け入れて救われたパリサイ派が何人かいることが福音書に書かれてあります。要はですね、何か宿命的に、あ、私は悪魔の子、あの人は神の子、そういう、もうもはや人の側には何のあがらいもできず抵抗もできないからな、宿命的な悪魔の子、神の子という決められているものがあるんじゃないんです。神の子とされるにはっていうことが聖書の中にいくつか書いてありますね。チャンスは皆さんの中にあるんです。皆さん自身の、すなわち意志、皆さん自身がこの神の言葉たる、神の種たるキリストを皆さん自身が受け取るか受け取らないかの問題なんですよ。確かに神様は、パロとかをその神の御業を大いに表す器として立てることもあります。しかし神は悪人の死を望んでおりません。エゼキエル書に書いてある通りです。神様は皆さんが悔い改めて悪魔の子から神の子へと生まれ変わるのを望んでおられる。だからこそキリストを世に使わされたんです。パリサイ派の人たちはこの時、あなた方は私の言葉に耳を傾けることができない、あなた方は私の言葉を理解できない、それは悪魔から出たものであって父の欲望を成し遂げたいと願っているからと言いました。でもですね、本当にこの人は悪魔の子じゃないかって思うほど邪悪な人、神の言葉にもさっぱり理解できない、耳を傾けない人が作り変えられて、本当に素晴らしく、まさしく神の子だって思えるほどに変えられた人はいくつか知っております。宿命ではないんですよ。皆さん自身イエス様の言葉を受け入れるか、悔い改めるか、皆さん自身の自己中心な生き方を取り下ろして、そしてイエス様中心、イエス様の御言葉通りに従って生きる生き方を選択すれば、皆さんも神の子供です。第一ヨハネの3章1節の方、私たちが神の子供と呼ばれるために、事実、今私たちは神の子供です。御父はどんなに素晴らしい愛を与えてくださったことでしょう。世が私たちを知らないのは御父を知らないからです。神様は私たちを神の子供とするために、私たちを神の子供と呼ばせれるために、御父は素晴らしい愛を皆さんに提供してくださいました。すなわちたった一人子イエス・キリストを皆さんに与えてくださることによってです。皆さんは神の種を受け入れる大地のような存在です。神の種を受け入れてください。神の種がまかれて、それに対して御言葉の水で養分を与え、そしてそれを根っこを出させ、葉っぱを出させ、豊かに実を結ぶことによって、御父は栄光を受けとになります。皆さんの人生、いろいろ苦い根っこが生えて苦い実がなったかもしれません。でも作り替えは可能です。イエス様に不可能はありません。大事なのはシンプルです。皆さんが神の種、すなわち御言葉を受け入れること、シンプルですね。罪とは神の言葉に逆らうことだと定義づけされておりました。ということは神の言葉に逆らうの逆を行えばいいんですよ。神の言葉通りにすること、それが皆さんが神の子供とされる条件です。どうか皆さんがこの単純明快に神様の言葉を信じて受け入れる、それによって神の子供とされる、いやされ続けるですね、人生は 進行形です。日々皆さんが神の言葉をいただき続け、守り続け、そして神の子供であり続ける皆さんでありますように、イエス様のお名前によって祝福いたします。アーメン。愛するイエス様、罪とは律法に逆らうこと、御言葉に逆らうことです。アダムとエヴァがそうしました。しかし神の子供とされる条件は、神の種が私たちのうちに宿ること、神の言葉を受け入れること。キリストはこの全世界、全宇宙という大地に唯一まかれた種、神の種、そのキリストがこの世界にまかれた、その時命がキリストから増え広がっていきました。そしてこの神の種の実りを結び、多くの人たちに命の実を結び、暗闇から光へと作り変えられました。パリサイ人たちはイエス様の言葉を受け入れませんでした。殺そうとしました。自分の思い通りにいかない、殺してしまいたいと。それゆえ彼らは滅んでしまいました。どうか私たちはパリサイ人たちのように堅くなになるのではなく、心を柔らかに耕して、神の種を受け入れて、耕された良い地となって30倍60倍100倍の実を結ぶ私たちでありますように。神の子供となったからには相続人ともなることです。どうか私たちが堅くなさを捨てて、神の子供とされて、御霊の実を豊かに結んで、相続財産をたっぷり享受することができますように。どうかこのアイデンティティのうちにとどまり続ける私たちでありますように。今日このように素晴らしい御言葉を開いてくださったことを感謝して、私たちの愛する主、神の種であるイエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。
今日の御言葉に応答して、私たちがこの神の種であるイエス・キリストの御言葉をしっかりと自分の中に受け入れ、そしてそれにふさわしい実をつけていくことができますようにと祈る時間を持ちます。